自分の気持ちや考えを人に伝えるときに欠かせない言葉は私たち人間社会の中でなくてはならないものです。神様を礼拝するときも私たちは言葉を使います。神様だったら世界中のどこの国の言葉であってもきっと分かってくれるはず。私たちがこれまでに一度も聞いたこともないような国の言葉であっても神様ならきっと理解できる。私たちはこのように考えますから、言葉で礼拝をいたします。ペンテコステの日に人々が祈っている最中、突然知らない国々の言葉で祈り始めました。異言で語り始めた、こういう事件が起こったのであります。先週の聖霊降臨日の礼拝でその箇所の御言葉をご一緒に耳にしたわけですが、これなどはまさにそのことを象徴的に示していると言えます。神様はどこの国の言葉だってわかる。神様ってすごい。まあ、こんなふうに、なんていうんですか、極めてこの人間的にと言いますか、人と同じような生き物であるかのように神様のことを想像しながら私たちは考えるわけであります。まあ実際そのようにでもしないと神と言ってもよくわからないので、人間に例えて私たちは神様のことをああでもないこうでもないといろいろ考えるわけですよね。じゃあ今日はそのように人間に例えて考えるのをやめてみたらどうでしょうか。このように考えたいんです。先ほども言いましたように、言葉はあくまでも自分の思いや考えを伝えるためのこれは道具でしかありません。言葉というコミュニケーションの道具なんか神様には多分必要ないんだ、こういうふうに考えてみるということです。言葉を介することなしに私の思いや考えを直に神様は受け止めてくださる、こういうふうに考えた方が私にはなんかこうすっきりしっくりくるんですね。言語というのは国や地域によって異なります。言語のシステムが違うだけではなくって、言葉そのものが違っていたり、言葉そのものの持つ意味が違っていたりいたします。一つ例を挙げるならば、日本語ではいわゆるこの成長魚っていうんでしょうかね、あのブリのことをまだあの幼魚の時、もう少し早い生まれて間もない頃のことのブリをハマチというふうに呼んで、成長したらブリというふうに使い分け言い訳をしています。これはおそらく英語では多分ないと思うんですよね。ブリの英語の単語はちょっと知らないんですけど、また調べてみないといけませんが、けれども英語ですとですね、牛肉を区別しますよね。子牛の肉のこととそれから成長した牛肉のことを区別して、子牛の肉のことはビールと言って、ビーフという、成長してから食べる牛肉と区別をいたします。このように言葉は 国とか地域の文化によって、またその人たちのこだわりによって随分と違ってくるのです。でこうした違いというのは実際にそういう文化の中で生活してみないとなかなか分かりません。2019年頃ですから今からあと2年ぐらいかかるようですが、日本聖書協会から新しい日本語訳の聖書が出るそうであります。言うまでもなく私たちは今日の礼拝でも聖書を日本語で読んでいますけれども、新約聖書というのはその原点はギリシャ語ですよね。旧約聖書の原点はヘブライ語で書かれています。ということはイエス様はギリシャ語を話したのかというとそうではないんです。当時ギリシャ語というのは今でいうところの英語のような言葉でしたから、広く使われている言葉がギリシャ語でしたから、マタイはギリシャ語で書いたわけでありますが、イエス様はユダヤ人でありました。でユダヤ人ですから、まあこのユダヤ地方の言葉、まあ、ヘブライ語の仲間の言葉であるアラム語というのをイエス様は話していたのであります。まあ、ヘブライ語にとても近い言語なんですが、このアラム語で話されたイエス様のおしゃべり会話がギリシャ語に翻訳をされて、さらにそこから今は私たちこれを日本語で読んでいるわけです。そして日本語一つ取ってみても、もう信仰歴の長い方々は文語訳聖書というのに慣れ親しんだでしょうし、それから口語訳聖書を経て、そして今の新共同訳聖書に至っていて、そして間もなく出版されると言われる、まあ言われるなんて言ったらおかしいですけど、出版される新しい聖書、実はこれがまだどういう名称にするかなかなか決まらないんだそうですけれども、このようにして、聖書の改良が積み重ねられているわけであります。ですから文語訳聖書、口語訳聖書、新共同訳聖書、あと少ししたらこの、まあ、標準という言葉がつくかどうかわからないけど、その新しい訳の聖書が ですから皆さん方の中にはですね、この4種類の日本語の聖書で信仰生活を守ってこられる方もきっといらっしゃることでしょう。けれども翻訳は翻訳です。さらに言うなら原点ギリシャ語なんていうふうに言いますが、それもイエス様がしゃべったアラム語からの翻訳ですので、どうしてもそこで先ほど紹介したような言葉が持つ微妙なニュアンス、これは失われていってしまうでしょう。なぜそのような話を今日したかと言いますと、今日の福音書にはそのことが如実に現れているからです。イエス様は言いました。あなた方は神と富とに仕えることはできない。とても有名な聖書の一言であります。イエス様は神様と富、豊かであること、これを並べて比較しているというところが、まあ、とても面白いわけですが、それをですね、使えるという動詞で、つないでいる、この点もまたユニークだなというふうに思います。神に使えるというのは、聖書の言葉としてわかるわけですが、富に使える、どういう意味なんだろうか、これはちょっと考えないといけないかなと思うのです。さあなぜ神と富なのでしょうか。 原点のギリシャ語を見るとこの神という言葉にはテオスという単語があてがってあります。テオスというのは普通に神と訳されるギリシャ語、今でも テオスというのが神でありますが、では富の方、富のギリシャ語はというと、これはマモンという単語がここで使われているんです。マモンで、このマモンというのはお金だけじゃなくて、例えば土地ですとか財産とかいったこの所有物全般を指す単語、これがマモンであります。でこのマモンという言葉がくせ者なのです。この単語もともとはギリシャ語ではありません。もともとの単語はどうやらアラム語のようです。ギリシャ語ではこの言葉のニュアンスをうまく伝えられないがために、表現できないから、福音書記者マタイはアラム語をそのまま使ったのではないか、聖書学者はこのように考えるのです。これ日本語でもよくあるわけです。うまく言えないのでそのまま英語の言葉で言ってしまう。私たちも今の時代しょっちゅうそういうことをしていますが、それと同じことをここでマタイはしているんではないかということなんですね。この福音書を書いたマタイもこれをギリシャ語の富という単語に置き換えてしまうと、このマモンという言葉が持っている否定的な、この倫理的にあるいは宗教的にちょっと否定的なニュアンスが伝わらないというふうに判断したんだろうというわけであります。したがって、私たちは今日ここで日本語で富という言葉で読んでいるわけですけど、富という言葉から受け取るニュアンスでは、このアラム語のマモンという言葉の持つニュアンスを皆さん方に十分伝えられない、こういうふうに言わざるを得ないのであります。ですからここに焦点を絞りたいと思います。マタイがこれをですね、そのままアラム語を借用して、使ったのは私は良かったなというふうに思います。ではもう一つの方のこの神、ギリシャ語ではテオスとなっているこの単語の方はどうでありましょうか。実はここにこの言葉神と富を解釈するミソがあるんですけれども、新約聖書原典のギリシャ語のその前、つまりイエス様が使った喋ったアラム語で神のことを何と言ったのか、これを考えたいんです。今私たちが手にしている新共同訳聖書ではイエス様がアラム語で語った言葉、特徴的な言葉をそのままカタカナで表しています。よく知られているのはですね、皆さん方も多分聞いたら あれかって思うと思うんですが、イエス様が十字架にかけられた時に叫んだ言葉です。我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのか。あのイエス様の十字架の上での言葉がカタカナでもありましたよね。エリ、エリ、レマ、サバクタニ。これがアラム語です。そうすると、我が神、我が神にあたるところ、エリ、エリ、エリ。これがアラム語の神にあたる単語であります。 だったらイエス様はここで今日のこの福音書のコンテクストの中でエリと言ったんでしょうか。神と富にあたる神の部分をエリと言ったのかどうか。で、エリとマモンをイエス様はここで比較しているのか、それが神と富という日本語になったのか、おそらく違う、こういうふうに考えられております。その根拠があるので、そのことを皆さんにお話をしたいと思います。実はイエス様はここで言葉遊びをやったようです。ダジャレですね。ダジャレをした。そもそもこのマモンという言葉、富にあたるマモンという言葉はですね、その語源をたどるとアマンという言葉から派生しているのだそうです。このアマンというアラム語の意味はというとですね、信頼できるもの、こういう意味があります。信じるに値するものという意味ですね。ですからイエス様はアラム語でおそらくこう言ったんではないでしょうか。アマンとマモンに両方に仕えることはできない。アマンは信頼できるものということで、おそらくイエス様はこれを神様のことを言わんとしたのだろうというふうに解釈して、マタイは、福音書を書いたマタイはこれをテオス、神と訳していきます。一方のこのマモンの方は自分の所有物のことなのですけれども、自分の持ち物ほど当てにならないものはないというニュアンスが、否定的なニュアンスがこの言葉にはあります。で、マタイはそれにふさわしいギリシャ語がないということで、そのままマモンという言葉を使ったのであります。あなた方はアマンとマモンに仕えることができない。これがイエス様の発言に最も近い声であります。言葉遊びはイエス様ここだけじゃありません。他のところでもいくつかやってるんですね。まあ、そういうふうに考えますと、イエス様という人物像は結構この人と人との会話、おしゃべりを楽しんだ人だった、こういう一面が見えてくるのであります。さて、今日の福音書の後半の方にソロモンが出てまいりました。栄華を極めたソロモンでさえ、この花の一つほどにも着飾ってはいなかった。栄華を極めた。ソロモンといえば富です。富といえばソロモンです。マモンの代表者みたいな存在なんですけど、今日のこの脈絡で考えておりますので、今私はソロモンとマモンをこう結びつけて言いましたけれど、これはひょっとするとユダヤ人にとってはちょっと嫌かもしれませんね。ソロモンは偉大な王様でありますので、マモンと結びつけるということはしたくないかもしれません。イエス様は今最もリッチなソロモンと最も地味な一輪の野の花を比較されました。そして野の花の美しさには栄華を極めたソロモンでさえかなわない、こういうふうに言うのであります。イエス様は一輪の野の花の中にマモンではなくてアモンを見たのであります。最も信頼できるものを一輪の花のうちに見たのであります。ここに神の子イエスの真骨頂が出ています。私たちはここに神の御言葉を 見出すことができるのです。一輪の野の花の美しさに気づいて、それをこのように言い切ることが私たちにできるでしょうか。イエス様に言われてようやくそうだなって気づくのがせいぜいではないかなというふうに思います。けれども、この一輪の野の花のこよなき美しさに気づいた人がいらっしゃいます。一輪の野の花に神様の愛を見出して、それを歌にした人がいます。星野富弘さん。彼は体育の教師でいましたけど、授業中に鉄棒のやり方を子どもたちに教えようとして、不意に鉄棒から落っこちて、体が全身が麻痺して動かなくなってしまった方です。そこからけれども、彼は神様と出会ってイエス様を知り、信仰を通して世の中を見つめるということを始めたのです。そしてただ一つ動く口で草花の絵を描き、それに詩を添えました。皆さん方もきっと読んだことがあると思うんですが、たくさんいい歌があってどれも紹介したいんですが、今日は私の好きな作品のうちの一つ、ドクダミの花に添えた詩をご紹介したいと思います。ここにその絵はがきですけど持ってきております。この中に書かれている、下にドクダミの絵が書いてあって、その上に、直筆で書いてある詩をお読みしたいと思います。お前を大切に積んでゆく人がいた。臭いと言われ嫌われ者のお前だったけれど、道の隅で歩く人の足元を見上げ、ひっそりと生きていた。いつかお前を必要とする人が現れるのを待っていたかのように。お前の花、白い十字架に似ていた。このこういう詩です。もう一回読みします。お前を大切に積んでゆく人がいた。臭いと言われ嫌われ者のお前だったけれど、道の隅で歩く人の足元を見上げ、ひっそりと生きていた。いつかお前を必要とする人が現れるのを待っていたかのように。お前の花、白い十字架に似ていた。栄華を極めたソロモン以上の美しさを星野富弘さんはドクダミの花の中に見出したのであります。イエス様の十字架が見えるよと教えてくれたのであります。私もこれを読んで初めてドクダミの花が十字架の形をしていることを教えられました。今日のイエス様の言葉がここにも現れています。お祈りしましょう。神様、あなたが御子イエスを通して示された誠の富を、今日御言葉を通して私たちに教えてくださってありがとうございます。神に仕えて、そして神様の作られたものの中に、たとえそれがみすぼらしく華やかさがなくとも、そこにあなたの命があることをどうか 毎日の生活の中で、今週からの歩みの中で私たちに気づかせてください。そして神様に愛されている私ということを知り、喜びが得られますように。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。